お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イスラエルの甥子が神様のために聖別される、その2、天からの導きによるエタムへの旅、パロとパロの軍隊がイスラエルを追跡する、そしてエジプトに対する神様の勝利。今日の聖書の箇所は、出エジプト記13章17節から22節と14章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記13章の学びを続けていますが、出エジプト記13章17節。さて、パロがこの民を生かせたとき、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない。イスラエル人たちは奴隷から解放されたばかりで、戦いの備えはできていませんでした。神様が彼らに与えられた約束の地への近道は、海沿いを行くことでした。1967年のパレスチナの地での6日戦争の間、イスラエル人たちは海沿いを速やかに下って、エジプト人たちをすぐに追い出しました。もちろんこの時にはイスラエル人には戦車と飛行機があり、彼らは用意ができていたのですと、マギー博士は述べています。エジプトの奴隷制度から解放されたばかりのイスラエル人には、戦うための武器が何もありませんでした。そこで神様は慈悲深く彼らに荒野を通らせられました。約束の地までは遠回りではありましたが、それによって他の民族との戦いを避けることができたのです。彼らは約束の地に入るまで敵に直面する必要はありませんでした。彼らが荒野を抜けて約束の地に入るまでに40年かかりました。これからその具体的な過程を見ていきますが、それまでには彼らは軍隊を持ち、一つの民族として、そして一つの国としての身支度ができていました。でも神様はエジプトで行ったように、イスラエルのために何かの奇跡によって彼らを助けることもできたのではないかと尋ねる人がいるかもしれません。それは確かにそうですが、そのような聖書の解釈の態度には私は辟易しますとマギー博士は述べています。その理由として、神様は自分のために絶えず奇跡を起こしてくださるべきだと考えているクリスチャンがいます。彼らは自分が病気の時や困った時に、神様が自分のために介入してくださるように命令をする権利を持っているように思っています。神様にそれができるかどうかという問題ではありません。神様にはできるに決まっています。むしろ神様がどのような仕方で何かをなさりたいかというのが問題なのです。神様はご自分のご計画に従って行動を起こされます。そして必要な時には神様は私たちのために奇跡を起こしてくださいます。でもそれは私たちの人生に神様の御心と神様のやり方を達成するためにだけ起こされる奇跡です。マギ博士がここで述べているのは、日本人にとってのご利益信仰ということだと思います。たくさんの賽銭を投げ入れればそれだけご利益がある。また、これだけの寄付をしたから、自分の一族と、そしてその先祖にこれだけの利益、またはご利益があるというようなご利益信仰ですね。 神様は奇跡を使ってイスラエル人をペリシテ人の地を通って連れて行くこともおできになりました。彼らが攻撃されたら神様が助ければよかったのです。必要な時には神様は奇跡を起こす用意をされています。でもそれはご自分の御心を達成するためにだけ起こされるのです。出エジプト記13章18節。それで神はこの民を葦の海に沿う荒野の道に回らせた。イスラエル人は編隊を組み、エジプトの国から離れた。編隊を組みという言葉は面白い言葉です。イスラエルの子らが統制の取れた仕方でエジプトを去ったことを意味しています。彼らはボートの群れのようにその地から出てきたのではなく、組織化された方法で出てきたのです。彼らは軍隊を持ってはいませんでしたが、五列渋滞で並びました。もしあなたが荒野での彼らの行進を見ることができたら、整然としたグループの行進を見たことでしょうとマギー博士は述べています。19節。モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる。その時、あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならない。と言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。イスラエル人たちがエジプトを離れた時、モーセはヨセフの遺骸を携えてエジプトを脱出しました。創世記50章24節には、ヨセフの遺言が書かれています。創世記50章24節から25節。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうしてヨセフは、イスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時、あなた方は私の遺体をここから携え登ってください、と言った。ヨセフがこのように遺言を残してから最低でも200年が経っています。そして今、その時がやってきました。ヨセフが死んだ時、彼は国民的な英雄でしたから、エジプトに埋葬されなければなりませんでした。でも時が経って、ヨセフを知らないパロが即位しました。もうヨセフは国民的な英雄ではなくなったので、反対されることなく、彼の遺骸をエジプトから持ち出すことができました。ヨセフは約束の地に葬られたかったのです。でもなぜわざわざ彼の遺骸をエジプトから取って、かの地に埋めなければならないのでしょうか。もしもヨセフがいつの日か死からよみがえって天国へ引き上げられるということを知っていたなら、彼の復活の発射台がエジプトであろうが、イスラエルの地であろうが、違いはないはずですね。しかし実際のところヨセフは自分が天国に行くと思ってはいなかったのです。彼は自分の民がよみがえらされるときに、その地で千年王国のため、そしてひいては永遠のために死からよみがえることを期待していました。ですから地上が彼らのための天国となるのです。これがヨセフの希望であり、モーセの希望でもありました。信仰によってモーセはヨセフの遺骸を約束の地に携えて行きましたと、マギー博士は述べています。次の箇所には、神様の導きによってイスラエル民族がスコテから出て行き、エタムへと向かう旅路が記されています。20節から22節。こうして彼らはスコテから出て行き、荒野の端にあるエタムに宿営した。主は、昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため、火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが、昼も夜も進んで行くためであった。 昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。イスラエルの子らは熱い燃えるような砂漠に向かって進んでいます。彼らはこの砂漠を突っ切って日焼けすらしませんでした。なぜなら雲の柱が日中彼らの上にあったからです。この国民は他の国民が持ったことのないものを持っていました。神様の栄光、つまり目に見える神様の御臨在です。パウロが自分の同国人を定義するとき、このように言いました。ローマ9章4節。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も彼らのものです。彼らは栄光、すなわち神様の目に見える御臨在を持っていたのです。教会でさえもこのような意味での神様の目に見える御臨在は与えられてはいません。教会には目に見えるものは何も与えられていません。エペソ一章三節には神様がキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと霊的な祝福が書かれています。イスラエル民族はこの時にはまだメシアとしてのキリストの来臨を待ち望んでいました。これに対して私たちはキリストの来臨を歴史的な出来事として振り返ることができます。私たちが信仰によって歩むためには目に見える神様の御臨在は必要ありません。彼らに栄光が必要だったのはまだその時には贖いは今のように歴史上の出来事ではなかったからです。ですから神様はご自分の民を安全に荒野を通らせるためにあらゆる御臨在の栄光をもって導かれたのですとマギー博士は述べています。さていよいよ14章に入りますが、ここではパロとパロの軍隊がイスラエルを追跡する場面、そしてエジプトの軍隊に対する神様の完全な裁きと勝利について学びます。出エジプト記14章1節から2節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。これらの場所を特定するのは不可能ですが、とにかく彼らはナイル川と紅海の間のどこかに宿営しました。3節。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている。アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。パロにはイスラエルの子らを見張るスパイがいました。いずれにしても、おそらく250万人くらいいた人々の動向をエジプトの軍隊に完全に隠しておくことは難しいことだったでしょう。パロはイスラエル人が海岸沿いに北上するルートを取り、ペリシテ人の地を通り抜けると思っていました。彼らが荒野の方に向かったとき、パロは彼らが道に迷って行き先がわからないのだと思いました。イスラエル人たちが荒野に閉じ込められてしまったと思ったとき、パロは彼らを追跡するだろうと神様は言われます。パロがいやいやイスラエル人を行かせたことは明白です。神様はまだこのパロを取り扱うことを終えてはおられないのです。4節。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。もうエジプト人たちは十分に災害を経験したと思うでしょうが、彼らを納得させるもっと意味深いことがこれから起こります。 5節から7節。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、襟抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。エジプトの軍勢が600の戦車を率いてイスラエルの子らを追跡するために出動します。それほどの数の戦車が哀れで無力で防御手段を一切持たないイスラエル人、ことに女性たちや子供たち、そして家畜にどんなことをするか想像に難くありません。もし神様の保護がなければ、彼らはこの民を思いのままに虐殺したことでしょう。八節から十節。主がエジプトの王パロの心を頑なにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出て行った。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も、騎兵も、軍勢も、ことごとく、バール・テフォンの手前、ピ・ハヒロテで、海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に追っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。イスラエル人の面前には荒れ狂う航海、背後にはエジプトの大軍勢が迫っています。かわいそうで無力なこれらの人々は絶体絶命のピンチにあって完全にパニック状態になっています。常識から考えれば、彼らは海と敵の軍隊との挟み撃ちにされて、これ以上ないほど不利な場所に宿営していました。11節。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、この荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。これは随分皮肉な言い方ですが、おそらく当時にはもっときつい皮肉だったと思います。エジプトには偉大なピラミッドが王たちの埋葬の場所の記念碑として立っていました。エジプトの至るところにミイラがありました。ですからエジプトは大きな墓地ということが言えます。イスラエルの子らはエジプトの地に私たちを埋葬する場所がないからというので、あなたは私たちをずっと荒野の中まで連れてきて、ここで死なせるつもりかと不平を言っているんですね。この時点でイスラエル人たちは、もう自分たちは絶対絶命で、荒野でエジプトの軍隊に殺されると完全に諦めきっていました。12節。私たちがエジプトで、あなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方が、この荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。イスラエル人たちはエジプトにいた時には、解放を願って叫びました。神様が彼らにエジプトを去るチャンスをくださいました。でも自分たちが危険にさらされた瞬間、彼らはかつての希望に満ちた思いや信仰を全く忘れ、あの呪われたエジプトに帰りたがりました。さて、このような状況のもとで神様がご自分の民に一体何をなさるかを見てみましょう。神様の助けなくしては実際問題、彼らは全くの無力で、絶望的です。もし彼らがこのような絶体絶命の危機から救われるとしたら、それは 100% 神様の救いの技でなければなりません。もし私たちがこのような絶体絶命の状況に置かれても、その真っ只中において、 この状況の中でも、全能の神様が必ず私たちを救ってくださるのだという、冷静で客観的な視点に立つことができたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。なぜなら、私たちもこのような状況にあったなら、ちょうどイスラエル人たちと同じように、私たちも間違いなくパニック状態になる非常に弱い存在だからです。もし宇宙飛行士と一緒に月に行って、私たちのこの小さな地球を見下ろすことができたら、私たちは人々が罪の中に失われているのを見ることでしょう。実際、私たちの世界はかなり絶望的な場所です。ローマ人への手紙5章12節で、パウロは私たちの罪深いこの世界について次のように述べています。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。人類は5000年以上も荒野の行進を続けています。どこに向かっているのでしょうか。人類は滅びという墓に向かって行進しているのです。残念なことですが、それは本当のことです。イスラエルの子らを見ればそれがわかります。神様が彼らのために働いてくださらなければ、彼らには全く助かる見込みはありません。そしてあなたも私も、神様がそうしてくださったのでなければ、イエス・キリストの十字架によって救われることなど、決してなかったのです。私たちの救いは、100% 主の御業です。ですから、ヨナは、旧約聖書ヨナ書2章9節で、救いは主のものですと告白しています。また、ダビデ王も救いについて、詩編62編1節から2節で同じことを述べています。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩。我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。そしてそれこそが、神の御子イエス・キリストを信じる信仰による救い、という新約聖書のメッセージです。13節。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日、あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は、今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主はご自分の民のために必ず危機の真っただ中に介入され、そして奇跡を起こされます。彼らがしなければならないことは、ただ主の救いを受け入れることだけです。神様が救いの御業をなされている間、彼らは黙って、ただじっと立っているべきなのです。そのように、あなたは自分の救いのためには小指一本も動かすことはできないのです。あなたがしなければならないことは、神様があなたのためにしてくださった救いの完全な技であるイエス・キリストの救いの御業を信じ受け入れることだけです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの甥子が神様のために聖別されるその2、天からの導きによるエタムへの旅、パロとパロの軍隊がイスラエルを追跡する、そしてエジプトに対する神様の勝利というテーマで、出エジプト記13章17節から22節と14章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記14章15節から31節と15章1節から3節、エジプトに対する神様の勝利その2、イスラエルの贖いの歌、そして 水がないためにイスラエルがつぶやくというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。